聖書をお読みいたします。マタイによる福音書21章の1節から11節までです。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの山へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。本日は周りの方々のチャレンジを助けましょうというお話です。周りの方々がなさっているチャレンジを支援しましょう、助けましょうというお話です。本文マタイ福音書21章の冒頭は、救い主のイエス様がエルサレム、城壁で囲まれた町ですので、その城壁の中に入る入城、エルサレム入城のことについて記しています。でその町に入る前に、都に入る前に、イエス様と弟子たちはずっと下の方にあるエリコの町からこう登って、坂道を登ってエルサレムまで来られたわけです。エリコの方は海抜にするとマイナスの250メートル、260メートル、そういう世界で一番低いところにある町がエリコです。そこからエルサレムの都まで直線距離にして26キロぐらい、ちょうどここの草加松原から東京ディズニーランドまで歩いていくような距離です。もしタクシーに乗ってしまうと1万2000円以上かかるそうです。エルサレムは海抜800メートルぐらいのところにありますので、1000メートルぐらいの標高差を26キロ27キロかけてこう登っていく、そういう道のりでした。一日で歩き切ってしまったのだと思います。エルサレムに近づくと、あの有名なマルタとマリアが住んでいる、ラザロの住んでいるベタニアの町を過ぎることになります。過ぎたところにベトファゲという町があったそうです。でその町でイエス様はご自身が乗られるロバについて弟子たちに指示を与えられました。父なる神様はゼカリア書の9章9節の御言葉が実現するべく イエス様のために人を乗せたことのない子供のロバを用意されていらっしゃいました。ですのでイエス様は二人の弟子を使わして近くの村に行かせて、そのロバを連れて来させるというふうに指示をされました。普通に考えると勝手にロバを借りてきてしまうというか持ってってしまうわけですから、泥棒をしている人だというふうに思われるはずです。でも持ち主は救い主イエス様がこの子ロバを使われるんだということが分かっていましたので、迎えに来た2人の男性がイエス様の弟子であるということさえ分かれば、その子ロバを引き渡そうというつもりでいたはずです。で、命令通りに弟子たちは2人の弟子は行動したわけですけれども、主イエスの前に見舞いにこうロバを子供のロバを連れて行って、その背中に上着をかけましたら、イエス様はそこにこうちょこんとお座りになって移動されることになりました。ロバというのは当時の人たちにとってはなんていうんでしょうか、自転車のようなものっていうんでしょうか、それとも原付バイクみたいなものでしょうか、どの家庭にもいるような小動物で、自分が乗ったり荷物を乗せて歩かせたりという、ペットではなくて、私益動物、自分たちのためにこう働かせる、そういう動物でした、小動物でした。でイエス様実際に背中にこうまたがってエルサレムの方に向かっていきますと、大勢の群衆が歓迎しました。ユダヤ人の王様としてこうイエス様はそのエルサレムの街中に入って行かれるんですけれども、それはあたかも新しい王様が着任するために戴冠式をするためにこう都中の人たちの大声援を受けて、大歓声を受けて、町の中に入っていく、入場していく、そんな様子でした。この幼いロバの方からこのことを見ると、ロバにとっては生まれて初めての大きなチャレンジだったわけです。まだ人も乗せたことのないロバでしたけれども、イエス様がユダヤ中の人たち、ないしはその地中海沿岸から集まってきたユダヤ人の大歓声を受けてこう町に入っていく、その時に自分がそのイエス様をお乗せするという、イエス様のクライマックスと言えるような時に自分がその役を務めるという大きなチャレンジでした。そもそもそのロバにとっては自分を作ってくださった神様の御用のために働くっていうのはとても嬉しいことだと感じていたはずです。でも初めて人を乗せるというのは少なからぬチャレンジで、私たちにとっても初めて何かをするっていうのはそれは特別な意味を持ったことになることが多いと思います。さて、私たち人間はかなり自分勝手なものですので、何か相手が自分より弱い立場にある、弱い存在であるという時にはこう相手を踏みにじってしまったりとか振り回してしまったりということが意外と多くあるものです。 例えば買い物に行くと店員さんの立場っていうのはお客である自分と比べるとかなり弱い立場にあります。電車に乗る時の鉄道員、タクシーに乗る時の運転手、どっか泊まりに行った時のホテルマン、もしくは何か仕事をお願いした会社、何か買った時の会社の苦情係、そういう方々って私たちよりずっと弱い立場に仕事上置かれることになります。それが相手が人間でなくて犬や猫とか豚や鶏だったらどうでしょうか。当然自分よりも弱い立場に動物は置かれています。そういう動物に対して尊敬を持って接したり、あたかもその動物が王様か女王様であるかのようにうやうやしくこう接するという人はほとんどいないと思います。時に犬猫こう鶏豚粗略にこう扱って厳しく威圧してこう犬をしつける猫をしつける、そんなことがあると思います。これが人間による弱い立場のに対する支配の特徴です。でそれに対してイエス様のご支配というのは人間の支配とは大きく変わってきます。ご自身の手で作られた動物、人間、自然、イエス様は踏みにじられることはありません。相手が弱いくても弱くても、いや弱いがゆえに一層心を尽くしてイエス様はその弱い人間、動物、自然を大事にされます。でこれが相手がロバだった場合も同様です。その子供のロバが成長するように自分が関わることで、器が大きくなるように注意深くお世話をなさる、それがイエス様のご支配の方法です。ですから初めて人を乗せることになったこの転ばに対してイエス様は優しく接しられました。そのロバがそれ以降力をロバとして力を発揮することができるように、底力を最大限に発揮することができるように、そのロバに合わせた乗り方をされます。それが私たち、そういう弱い動物を虐待気味にこう接してしまう私たちとイエス様との大きな違いです。ちょっと話は変わるんですけれども、10年前に2段ベッド、ベッドが2段になっているものを購入しましたら、そこのベッドにはこうマットを敷いて使うわけですけれども、そのマットっていうのは人が使って寝ていると人間の肩がついちゃうので、半年に1回ぐらいはこう裏返したり上下逆にしたりということで、肩がなるべくつかないように使ってくださいというふうに指導を受けました。でこれは別にベッドのマットの話だけではなくて動物でも同じはずです。ロバやラクダや馬といった人間が乗る動物っていうのは初めて乗った人の肩っていうのが動物は覚えてしまうんだろうと思います。ですから初めて乗せた人がどんな人だったのかによって、そのロバ、ラクダ、馬の働き方っていうのは、その後の働き方っていうのは随分変わってくるっていうのが分かると思います。初めて乗せた人がイエス様のように誠実にその動物の良さを引き出そうという愛情深い方であれば非常にラッキーで、その馬、ロバ、ラクダは自分の能力をこう引き出されて、器の大きな飼育動物になることができます。で逆に動物を虐待してしまうような悪い人を初めて 初めて乗せたということになると苦痛ですから、それ以降のどんな仕事にもその最初に乗せた悪い人の記憶がこう蘇ってくる、トラウマのようになるということがわかると思います。まあ、もちろん人間も同じことで、初めて小学校、学校というところに行って当たった担任の先生がどんな先生かによって18歳までの学校生活にの方がこうある意味決まってしまうということが起こります。就職した時にも最初にどんな上司に当たったかによって、その人の定年までの人生に大きな影響が及ぶということはわかると思います。で、初めて何かをするという人がいた場合には、その手伝いを私たちが任されたとして、どんな経験を提供できることできるのかっていうのはするのかということによって、その人の人生が結構変わってくるということが起きます。初めての山登りとか、初めての釣りとか、初めてのスキー、初めての海浜遊泳、初めてのフルマラソンとかですね、初めてのロッククライミング、初めての海外旅行、初めての結婚生活、初めてというわけですから、初っ端からこうチャレンジになるわけです。で、その時関わった相手がどんな振る舞いをするかによってこう大きな影響がある。愛情を持ってお世話できたのか、それとも自分をの利益のために利用してしまったのか、それによって、結果が大きく変わってきます。昨日は教会学校に通う小学生を足立区の西新井のギャラクシティという室内にあるアスレチック施設ですねにお連れしました。6名の子どもが参加予定だったんですけれども、そのうち3名がインフルエンザにかかってしまって行けずに、残りの3名と一緒に行きました。突然この指止まれで行った話ではなくて、十分に準備をした上での引率でした。7月に行き先と日程を決めて、9月に教会学校先生方で、みんなで、下見に行って、スケジュールを、その当日のスケジュールを立てて、申し込み書を作って、事前に登録してもらって、教会の皆様にお祈りをしていただいて当日を迎えました。で、集合場所では御言葉を読んでお祈りをして、その日の目標が何なのかというのを確認した上で出かけました。で、一番大きかったのは、8メートルの高さのロッククライミングをその3人みんなするというのが一番大きなチャレンジではなかったかと思います。で、3人とも自分の限界をまでチャレンジする、もしくはそれまで思っていた意識に合った限界をこう超える形でロッククライミングを終えることができました。で、終わってみると、引率者としては、準備に9割ぐらいの力がかかって、当日は1割ぐらいなんだなというのが感想だったと思います。そうやって初めてこうロッククライミングをする子どもに先生方がお伝えするということができました。あと、先々週ですけれども、個人的な話をさせていただくと、外国からお客さんがお見えになるということで、一緒に夕飯を食べましょうというふうに、もう半年前からお誘いを受けていました。で、当日 4名の方がお見えになって、2名が初めて日本に来るという方で、先週火曜日ですけれども、午後に成田空港に到着して、そのホテルに入ってすぐ夕飯という時に、食事をしたんですけれども、場所が東京都千代田区神田 JR 神田駅の近くに泊まるということでした。で、神田って僕よく知らないので、夕飯どこにしようか、 その先週火曜日にするっていうのが決まってからもう2ヶ月ぐらい悩みに悩んだ末に、結局はいろいろ歩き回ってそのお店を探し出すことができたんですけれども、最初はこうインターネットで探しますよね、どういうところあるかな。で、ヨーロッパ人、まあ、教養のあるヨーロッパ人ですので、なるべくその日本のいいところが感じ取れるように、という思いで、なおかつ、まあ、1万円ぐらい出せばね、1人1万円出せば相当いいとこ行けるんですけど、そうじゃなくてちょっと言いにくいんですけど3000円ぐらいで行ける店を探しました。それで彼らはなんていうかな、実はその旧東ドイツの方々なんですね。ちょっと分かりにくいんですけれども、なんかこう日本人が持っている文化の深みみたいなものを味わえる方々だったんです。でそれですので、なお一層敏感な方々ですので、ちゃんとしたところをと思って、で8月の下旬に、良さそうな店に昼ご飯食べに行って帰ってきたんですけど、どうもこれちょっと落ち着かない、飛行機に乗って、やってきた方々のすぐの夕飯というのにはちょっと居心地悪いという感じでした。で暑い昼間に歩き回ったんですけども、いいところは見つかりませんでした。1ヶ月後9月の下旬にまた昼頃歩いてみたんですけれども、いいところがありませんでした。で結局は先々週の木曜日、だから彼らが来る5日前とか6日前ですけども、たまたま通りがかった店が、あここだという、なんかこうインスピレーションというか、雰囲気の店の中の雰囲気が外から見て、あここだったら良さそうだっていうのが、まあ、偶然見つかったんですけども、そういうのを、まあ、私たちは精霊の導きというふうに呼ぶわけです。それで翌日ランチを食べに行って、でその場で予約を入れて、当日皆さんご到着の後歩いて12分ぐらい歩いてそこまで行ったんですけども、非常に喜んでいただけました。奥深い日本の食文化の一端にこう触れてもらうことができたと思います。でこのようなその小学生の初めてのロッククライミングとか、外国から来た日本の深い文化をこう味わえるような、初めて来る外国人の初めての日本食へのチャレンジをこうサポートするみたいなことを今回立て続けにさせていただいたんですけれども、やはり一般的な準備というものの想像をはるかに超える形でたくさんの準備をすることによって、そのチャレンジの質を高めるということが可能になるんだなというのを学びました。でイエス様は小さなロバに対して愛情深くお世話をされました。でそのロバのいいところをこう引き出す形でエルサレム入城をこう果たされたわけです。で私たち自身もイエス様を信じた以上は、誰かが何か新しいことをするとか、そういうチャレンジをするときには、質の高いチャレンジができるようにサポートしなさいというふうに私たちも招かれています。で単なる支援というよりは、相手のへのその教育的な配慮だと言えると思います。でそれを本当に丁寧になさるのが神様ご自身です。私たちも神様にそのような形で丁寧にアレンジされたところにこう飛び込んでいくことによって、いろんなことを学んで自分自身の賜物を磨くことが許されてきました。ですからそんなふうに考えると、本来教育というものは単に子どもを学校や塾に入れておしまいというような簡単なものではなくて、こう実際には子どものこと、相手のことを深く理解した上でこうチャレンジの質を高めるべく、ある意味コスト度外視で相手にお仕えするという非常に贅沢なものを教育と言うんだなというふうに気づかされます。でそれは実際イエス様ご自身がロバに対してなさったことでもあります。 私たち教会はそういうことを、そういう教育的配慮を実現していくべく、こう力を尽くしていきたい。それが私自身の願いでもあります。まず自分たちでイエス様が私たちのために用意されたチャレンジというのを味わって楽しみつつも、また教会学校の子どもに対してはそのような質の高い教育的配慮を施していきたい、これからもいきたいと思いますし、また大人の方々に対しても、特に初めて信じ始めた方々に対してはそのような質の高い配慮を行っていきたいと思っています。そういう意味では、先のものが後になり、後のものが先になるという風になるのもお許しいただければと思います。ただここで一点注意事項を申し上げたいのは、支援をするというのは相手を立て上げる方向、神様に近づける方向での支援に限ってするのがいいというのを一言申し上げています。相手を簡単に甘やかすということも私たちはできます。相手を簡単に堕落させるということも私たちできます。でそうなると少なからぬマイナスが起こります。例えば世の中には1日にアイスクリームを2つも3つも食べるという小学生がいます。こう毎晩お酒を飲んだり他人の悪口を言わなければストレスが発散できないという方々もあります。ですからそういう人を誘ってお酒飲みましょう、他人の悪口言いましょうって言って誘ったところで、その人を立て上げるという方向には私たち働けないのです。もしくはパチンコやカジノとかソープランドが友達だという人も世の中には大勢います。お金さえ払えば楽しめるさまざまなレジャー、ギャンブルというものが世の中にたくさんあります。相手をイエス様に近づける、立て上げる力にはなかなかなりません。私たちが心を尽くしてお仕えするという話になると、やはり入念な準備、愛情を持って相手をより位置エネルギーの高いところに連れ出すということが必要になります。で人が立て上がるというのは、相手に少なからぬこう努力や自己規制、自己抑制というものを要求することになりますので、エネルギー、より高いエネルギーが必要な方向にこう連れ出すということになります。で具体的に言うと、例えば一緒に聖書を読んで学んでイエス様の教えに従いましょうなんていうことは、私たちの本性に反するより難しいことをやりましょうと、堕落させる簡単なことではなくて、自分たちなかなかできないことを一緒にやりましょうという、非常に大きなエネルギーが必要なことを私たちはしていこうというお話です。でここで今一度本文マタイ21章に立ち返ってみたいと思います。二人の弟子は村人に主がお入り用なのですというふうに伝えて、子供のロバを引いてくることに成功しました。でイエス様はロバに乗ってエルサレムの町に入場して、ゼカリア9章、イザヤ書62章の御言葉が実現成就しました。本文5節にある通りです。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。これが文字通りにイエス様に置かれて実現しました。で大勢の群衆が自分の服を道に敷いて、また他の人たちは木の枝を切って道に敷いて、大歓声を持ってイエス様を王様としてエルサレムに迎える、叫んで迎えました。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ、 ホサナというのは救ってくださいという意味です。打足ですけど、イエス様の名前にもホサナっていうのが入っています。イエス様のもともとの名前はイエホシュアっていうのがお名前です。イエというのは主イエホバのイエですね。で、ホシュアというのは救いという意味です。ですから主は救いというのがイエス様のもともとのお名前です。でそれちょっと長いのでイエホシュアって毎回呼ぶのちょっと面倒くさいので短くヨシュアっていうのが短縮形でイエス様のお名前になっています。それをギリシャ語で書くときにイエスっていうふうに書いたんですよね。ですから私たちは救い主のことをイエス様っていうふうに呼んでますけども、そこにはホサナっていう、 こう意味がこう組み込まれているわけです。でこのエルサレム入場において、イエス様は小さなロバを特別な愛情のうちにトレーニングすることとなりました。ロバが持っている潜在能力をこう最大限に引き出せるような乗り方をされました。それによってイエス様ご自身も旧約聖書の予言を成就されました。で私たちも同じように新たなチャレンジに臨む方々を良い形で支えて、その人が賜物をより磨けるように、より神様に近づけるように、イエス様とより深い信頼関係を作れるように支援していきたいと願います。そんな働きを神様はとても喜ばれます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様の愛情深い配慮お世話のを私たちも受けて育ってきました。その恵みを胸に新たに何かチャレンジをされようとしている方々のために私たちも心を尽くし力を尽くしていきたいと思います。初めての事柄に関わるときに、どうぞ私たちが私利私欲を捨てて、イエス様が自分たちにしてくれたように優しく愛情深くその相手の方を立て上げるために使えさせてください。ロバが喜んでイエス様を背中に乗せて、祝福で満ち溢れたエルサレム入場を果たすことができたように、私たちも子育ての時、また私たちの必要助けを必要としている人たちに関わる時に、どうぞ私たちがイエス様のようになって愛情深く接することができますように助けてください。そして多くの方々がイエス様の愛情に触れて栄光の御国に近づくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。